SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
寒いね
寒いですね、
いやーやる気が出ないね
ああそうですか
もうラジオもなんか前回ね50回記念をやっちゃってで今回が52回、あれ計算が合わないぞ
なんでですかだからその50回をスペシャルにするために誰かが嘘をついたんですよ、じゃなきゃありえないじゃないですかこんなことなるの
いやちょっとよくわかんないですけど
いやだからあの、はい、スペシャルゲストを呼ぶたびに、
はい、
一周嘘ついたでしょ
え何のことかよくわからない
です本当は51回だったんじゃないですかスペシャルゲストが来たのが
いや前回は50回記念です
50回記念ですね、はいまあ、それはまあだとしたら今日は
52回目です
だから1回おかしいじゃないですかなんでその、奪われたんですか51回が喋りました50回だから50回がだからスペシャルゲストの日が51回だったんですか本当は
いやでもね小見子さんは
いや名前出さないでくださいもう編集大変だから先週むっちゃ大変だったはずですよ編集多分、絶対、まあ、まだ僕は聞いてないですけど、
現時点でまだ放送されてないんですけど、
されたら多分聞いてくださいよ今回こそ
本当にね、はい、あの前回分はぜひ本当に聞いていただきたい
聞いていただきたいです、スペシャルゲストがね
歴史に残る、まあ、一般のリスナーさんではあるんですけれども
一般のリスナーじゃないでしょう、あの饒舌声質がバレるんですよ人間その芸人っていう人間は声質でバレるんです
まあ、でもマイクの質にもよりますし
違う一般人じゃないなって声質です、声質が素人じゃないんです、
まあ、すごいなんか滑舌いいしなんか通りのいい声でしたけれども、
たまたまなんてことはないレベルです20年間以上人前で喋ってる人の声質ですあんなものはありえないです普通じゃでなぜかそのスペシャルゲストの方もラジオ聞いてないし、はい、言いたい放題です今回
そうねリスナーさんと言ってたけど、リスナーじゃなかった
リスナーじゃないんですよ
ほぼちょっとしかリスナーじゃなかったっていう
ちょっとっていうかもう聞いてはいないからな、なんかホームページ見ただけですよ、で俺のそのツッコミのいや聞くなだけ聞いて本当に聞かない方がいいんだと思って聞いてないんですからあんなベタなツッコミなのにそうですよ
とにかくねもう50回を過ぎまして、
もうだから
装いを新たにするでもなくダラダラと続いていきますけれども
逆にこの、こう気を引き締めない、帯を締め直さずいくんですか。
そうです、
このままダラダラ逆に
ダラダラいきます、はい、
確かに、
まあ、ちなみに言うと、まあ、あのこの間ラジオに出させてもらったじゃないですか
涌井さん、
ちゃんとしたラジオに、
ちゃんとした、これもちゃんとした、あれよくないですよ、そういや俺一回言おうと思って兄さんに涌井さんのラジオ中に、はい、いや僕がやってるラジオなんかもう本当さ全然ですみたいな言ってたじゃないですか、
いや
このラジオのことを、
まあ、謙遜としてね、
謙遜どうですか、
美徳として、
いや、これの局長が目の前でいたじゃないですかそれよくないですよ、
あのスタジオのね、はい、目の前にガラス越しに、
はい、別にその涌井さんのラジオ上げるためにここ下げる必要ないですから、
まあ、まあ確かに、まあ、本当のこと言うと、まああのね、STB ラジオと SSK ラジオ .TV が、まあ、あの札幌 の、 あの二大巨頭と言われてるところではある
んで、そんなことはないんでしょ
多分、まあ、本当はね、あ、まあ、さっきこの間言ったのは、まあ、謙遜ですから、
本当は、まあ、ありがたいはありがたいじゃないですか、だって局長のおかげであのラジオも出られたわけでしょ、
そうなんですよ、
大体マジで芸人冥利っていうのが一個あるじゃないですか、
冥利ね、
やっぱこの一週収録だった予定が盛り上がりすぎたせいで2週になりました、2週連続放送です、ね、これ冥利ですよ、
そうですね、涌井さんのラジオ冥利でした、
すごかったですよ涌井さんのラジオ、ぜひ聞いてほしいですね皆さんね、
ちゃんとしたラジオなんて、なんですかね、おふざけ、まあ、ほどほどにありつつの、なんか、ちゃんと番組として成立しているラジオというか、
いやいや、して、普通しなきゃいけないんですけどね、最低限の話なんですけどね、してるっていうのは、ガラス張りでね、で涌井さんが、いや、どれだけこう放送がうまく、ちょっと僕は編集されてるか知らないですけど、
はい、
定期的に涌井さんが言うじゃないですか、そのガラス張りでね、こう見てる人が何人かいるんですよ、
そう、あのね、すすきのの建物の、なんか公開スタジオね、
公開スタジオ、
普通の商業施設の中のオープンスタジオみたいな、
たまにあるじゃないですかね、渋谷とかでも、あんな感じですよ、こう東京の人に分かりやすく言うと。でみんな見てたり見てなかったりするんですけど、涌井さんが定期的に言うじゃないですか、ほら皆さん今日本物の落語家ですよ皆さんこれが本物の落語家ですって いや俺はもうその偽物がいっぱいいるのかこの街にはと思うあんなに本物ということを強調するのは落語家ですよ、今日札幌に落語家さんが来てくれますでいいじゃないですか
皆さん本物のパンダですよ、
本物って何
本物のパンダですよ、
本物っていうと北極グマに黒いペンキ塗ったのかなって一緒思っちゃうじゃないですか
今日は違いますよ、今日はこほら氷抱いてないでしょね、ちょっとささくってますよ、
徹底しろよ
今日、
北海道のパンダ徹底しろよ、氷も抱いてんの、パンダでしょ、今日パンダじゃ北極熊でしょ、
水の中で泳いでないですよ今日のパンダは、
北極熊だってパンダじゃないでしょ、
そういう感じのね、
っていう感じなんですか、
本物の落語家ですよね、
いやだからじゃあ偽物みたいな、
今日の落語家はほら、チャイナ服着てないですよ、
中国人にやらせたんかい
ほら
北海道の人にやらせるよせめて、
ほらちゃんとね、なんかセンスと手ぬぐい持ってるでしょほら、いやいや、ね、
そう、なんなんその、ね、
今日はあれですよ、今日はお箸じゃないです、割り箸じゃないです、
くそだ、
割り箸とハンカチじゃないですよ、今日は。
くそ、札幌の偽物落語家よ、
割り箸とハンカチじゃなくて、ちゃんと、
センスと手ぬぐいぐらい用意しろよ、
本物ですよ、
売ってんだろ、100円ショップに、
今回はチンパンジーじゃないですよ、
くそみたいな、舐められてるわ、
人間ですよ、
本物の、そんなやつがいいんですか、北海道には、チンパンジーに割り箸とハンカチ持たせて落語家だって商売させてるやつがいるんすか、はい、
そうですね、
あ、じゃあ言うわ、涌井さん、あんなに、今まですすきののあの商業施設に、割り箸とハンカチ持ったらチンパンジーいたんですか、
そうですね、
落語家じゃないですよ、割り箸とハンカチ持ったらチンパンジーでしょ、
札幌の人やっぱまだ落語をそんなに知られてないから、あ、落語家だっつって
なったの、割り箸とハンカチ持ったチンパンジー見て、あ、落語家だってなってたんですか、いや、ちょっと文化レベルが気になるわ、そんなにも知られてないですか、落語家という商売って、情けない、
ありがたいね、そうして紹介してもらってね、
ありがたくない、情けない、いや悔しいな、だからあんなに言ってたんだ、涌井さん、本物の落語家ですよって、おかしいと思ったんだよ俺あんな俺、はい、収録中も1回ぐらい突っ込んじゃったと思うんですよ、その本物その本物ってずっと言ってますけどあ、そっかで、優しかったですね、涌井さんね、
う
ん、
いや、さすがもう本当にプロ中のプロっすよ、
うん、本当そんな感じでしたね、
だってもう全然打ち合わせなんかしなかったじゃないですか、
ない、
ね、もうそれなりのプロフィールだけなんか持って、入ってきて、よろしくお願いしますって、じゃあ早速始めましょうっつってもね、やって、うんうんうん、
そうでしたね、うん、でもその、うん、別に僕たちはプロフィールそんな持ってってないけど、うん、涌井さん自身でなんか A4 のコピー用紙みたいな、うん、本当白紙に細かいいろいろ書いてたじゃないですか、
う
ん、事前に僕たちのことを多分調べてきてくれたり、うん、落語という文化について、うん、すごくこう寄り添って全部書いてて、
そうです、
あ、いや、こういうこと聞こうかな、うん、これはみんなリスナーさんも聞きたいだろうなみたいなの丸つけて、うん、もう準備されてて、もうどっちに転んでもうまくいくようにされてたじゃないですか、うん、
見事でした、
すごいですね、あ、
そこ行くと前回の我々
何にも調べてない、小道師匠のこと、
え、
いやだから
小道師匠さん、まあ、小道師匠のあのすごい仲の良いお友達という情報しか知らない中でね、まあまあまあ一般リスナーさんですから、まあリスナーじゃないかな、まあ、一般人
こんなやつ呼ぶなよ、なんで50回スペシャルにな
んで一般人呼んだんだ我々
いや本当ですよ、じゃあ意味わかんないでしょ、小道師匠じゃなかったら、
何者かもわからない、
呼んでやれよ、あのとなんかあの匿名希望さんとかずっと送ってくれてる人、福島のおばちゃんとかを、うん、呼んでくださいよ、
いやでもたまたまいたんでね、なぜか落語協会に、
全然だ、小道師匠じゃなかったら俺たちセンスないっすよせっかくの50回記念いっぱいいるでしょ、今まで そのゲストになれるようなぐらいいっぱい聞いて、天狗さんとかリスナーさんいるでしょ、書いてある人
でも呼べたのがたまたま落語協会になんか入ることができたのが小道さんだけ、
なんで入れんだよ、
なんで入れたんだろう、
小道師匠だからですよ、本物の小道師匠だからですよ、
顔似てたからない
や顔は似てた、似すぎなんですよ、
顔パスできたってことか、
いやちょっと似てるじゃないですよ、うん、そんな、うん、そんなレベルじゃないです、まあ、似るが、
まあまあまあ、うん、やっぱり前回も言ったけど、あのペットと飼い主が似るのと同じです、
ね、違うでしょ、そんな理論なの、そういうことです、友達だと仲良くなって顔似てきます、あんま記憶ないけどな、そうかな、
そういうことですから、
まあまあ、とりあえずね、よかったですね、
ですから
50回まで行って、
うん、ですから本当に我々も涌井さんのラジオともう肩を並べるぐらいになれるように頑張っていこうではありませんか、
はい、 昨日選挙特番見ました。その、いや、今日ちょっとね、収録日はっきり言うと2月9日ですけど、
国民の、
いや、選挙特番見た翌日の喋り方になってるんですよ。
税金の、
いやいや、関係ない、
税金全て私にください。
クソみたいな議員出た。クソみたいな議員が出馬しやがった。
焼肉を国民の皆さんの税金で私に焼肉を食べさせてください。
俺ごちそうすっから黙れよ。俺がごちそうするから税金の話しないで黙っててくれ。その
焼肉、焼肉でございます。
焼肉
に清き一票。
焼肉やれ。どうすんすか、そんな
比例はカルビへお願いします。お願いいたします。
比例はカルビってどういうこと。
お願いします。
何言うの、部位ごとに出馬してんの、それどういう意味。全然人気ないやつもいるでしょ。その
これ以上常味のには日本を任せていけない。
いや、常味の、常味のそこまでは、いや、人気ですよ。まあ、一皿頼もうかってなるけど、そこまではいかないですよ。上位にはいかない。常味のは。やっぱ、ハラミじゃないですか。ハラミを多分、その、何、その政党の中では一番押した方がいいと思います。僕はね。
ハラミ、ハラミも食べたい。
いや、だからあなたはちょっと一回、ごちそうするから黙っててくれ。その目的で出馬されてる方、ちょっとやめてください、本当に。
別に、ミノでもいい。食べさせてく、
ほら、いや、ミノか。
食べさせてもらいたい。
レバーでもいいですか。
焼肉、レバーでも食べたい。
レバーでも食べたい。まあまあまあまあ、じゃあそんな何でもいいんだったら。
生でも食べたい。
いや、生じゃダメなんです。
法律改正。
いや、それは。
憲法を改正して生レバーを食べたい。
いやいや、すごい、やめた方がいいですよ。憲法までいかなくていいし、多分。憲法改正しないでいいんじゃないですか。
憲法を撤廃。
いや、すごいアホじゃん。
撤廃して生レバーを食べたい。
なんで憲法をガンガン戦争するしみたいなことですか。
あなたの生レバーを食べたい。
なんすか、こう、君の膵臓食べたいの。焼肉屋バージョンみたいなやつ
というラジオをね、これからやっていきたい。
わけわからないよそれ
って思ってます。
どういう意味ですか。
さあ、今日もそんなラジオにしていきましょう。
どういうこと。
一休
枝江の
ファーストテイク。この番組は国語専門塾磨く日生教育研究者、春風亭一休札幌落語会、手締まり課以上各社の提供でお送りいたします。大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策は日生で決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくは日生の論述で検索。
日生教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
子供の頃から FM ラジオとかで担当するの夢だったんですよ。
Thanks for listening. Please enjoy exciting entertainment.
ここで気象情報です。
トラフィックニュースとかされても。
交通センターの山下さん。
いや、あるけど、あるんですよ。すごいポコチンですから、俺。根本は。
すごいポコチンなん
だ。いやいや違う、すげえスケベって言ったわけじゃない。
そんなすごくねえだろ。
いや、なめんな。なめるなよ俺を。
大したポコチンじゃねえだろ。
びっくりします本当に。 お母さんにとってはもう自慢の息子だと、
いや
ーいうのももう端々からずっと会話から感じられるお母様とお話しした、はい、もう1週間後の
チンコ
情けない
コミチンコ
恥ずかしい、
ありがとうございます、
ありがとう
ございます。一休
枝平のファーストテイク無理ですAM です、今日も
さあということでね、一休枝平の焼肉ラジオをお送りしてますけれども、
焼肉ラジオなんですか、これ
焼肉選挙特番を、
焼肉選挙特番でだ、焼肉選挙特番は盛り上がりますよ、言っときますけど、意味わかんないですよ、焼肉の順位決める番組ですよね、
ネギ端塩に今あの頭角が出ましたけれども、
いや頭角出るでしょう、で結構じゃあ順当だ、
1番端塩です、
あじゃあ順当だ、それすみません、1番端塩ってそれ頼む順番でしょ、2番、それ最初に注文いいですか、
第1等端塩、
いやだからそれだからわかります、それ頼む順番で頭角していくんですか、その焼肉選挙特番の焼肉出馬は、
あので第2等等が、冷麺となりますんで、
早っ頭角も
第2等、
頼む順番ではないの、
冷麺、
頼む順番で冷麺、
2番冷麺、2番冷麺です、
ちょっと待ってください、これダメだよ、絶対なんか変なあれあるわ、これちょっとその操作があるわ、投票の操作が、2番に冷麺、焼肉特番で
第3位三中になります、
絶対おかしい絶対におかしい。じゃあライス頼まないんですね。ライスは来ない。
来ないです。ライスあの落選ということで。
ちょっと待ってください。それ
残念ながら供託金没収です。
ちょっと待ってください。
はい。
サムギョプサル総選挙じゃなくて。
サムギョプサル総選挙とは。
焼肉総選挙のサムギョプサル総選挙の方ですか。小選挙区の方のやつですか。サムギョプサルバージョンのやつですか。だったらわかりますよ。山中が上位に入ってくるの。
サムギョプサル総選挙って何ですか。
焼肉総選挙もだよ。なんだ焼肉総選挙って
全然意味よ、
サムギョプサル総選挙わかるでしょ、焼肉総選挙やってる方は、2番に冷麺なんか小食すぎる、飯食えもっとありえないわ、冷麺なんてもうお腹いっぱいでも何にもやらないけど冷麺食べようっつって食べるやつですよ、そんな2番目に冷麺頼むやつなんかと一緒に焼肉行きたくない、俺後輩がすいません、じゃあまず適当に頼んでとか言うじゃないですか、あるじゃないですか、まあ、じゃあまず端塩いいね、
はい、
ちっちゃい子で言うじゃない、先輩とかいいね、
で
ネギ塩ネギ上端塩2人前とか、はい、いいねいいね、
はい、
あと冷麺はぁってなりません、お前いい加減にしろよってなりませんか、冷麺人数分とか言うんでしょ、お前いい加減にしろよってなるじゃないですか、いや冷麺じゃない、
で次イカで、
お前マジでやけセンスないわ、焼肉総選挙のそれ投票したの国民が、
はい、
まあ、3番手にイカ、
3番手三中で、で4番手イカです、
3番手三中で4番手イカ、冷麺、
イカを焼いて三中で巻いて食べます、
ビーガンも食えるわその焼肉ビーガンも食べれますわその焼肉、
イカだって生きてんだよ、
いやいやいや、ビーガンっていけると、あ白いから大丈夫ですって言うでしょ、白菜の芯と同じ色してるからっつって食べるでしょ、いやごめんなさいね、ビーガンの方申し訳ない、別にビーガンに対して何かの思いは俺はないから、別に人それぞれでいいと思ってるけど、そうじゃなくて、その焼肉総選挙でイカ入れるアホが国民、いやマジでもっと選挙行けよ国民、55% 今回もっといけ、
皆さんが投票に行かなかったせいでイカが当選してしまいました、
いやおかしい、おかしすぎる、
山中が55議席を得ることになりました、
ふざけんなよマジでだったら違う政党に入れろよ、もっと、いやだったらキムチでいいわ、
はい、あキムチはちょっと本当に全然一票も入らなかったです、
こんなやつらが選挙出てんだマジで、
キムチゼロ票です、
で国民って
珍しいことがあるもんで、
じゃあガーシー受かるわそりゃガーシーも受かる、ガーシーに一票入れた方々は多分いかに入れるんでしょう、ごめんなさいね、選挙別に人の思想に否定をしたいとか僕はあんまないです、もうそれは考えて入れたならそれで全てだと思いますけど、本当に焼肉総選挙で考えて、俺産地よりいかのやつの方が悪いと思ってますよ、
シャーベットが230議席です、
いやマジいい加減にしてくれ、何シャーベットですか、
ゴマです、
こいつらバカすぎるこいつらバカすぎる、ゴマアイスでもなくシャーベット、固く食えゴマは を水分多めに取りたいんだ、ごまの冷たくて甘いやつを。バカかお前らは。レモンじゃレモンで、レモンのシャーベットも入るな上位に。あおか、そんなもん。カルビとハラミを入れろ、まずそんなこと考えずに一回。まあ変わってると思われたいんだろうな、みんな。個性の出し方知らないから何かにすがるんですよ。そういう時に変なこと言うの。変な服着てみたり、わけわかんないさ、その装飾してみたりすることで自分の個性を出そうとするの。そしているいっぱい、そういう奴らが入れるの、いかに一票。アホか。
お便り読んでいいですか。
あ、すいません。
なんで焼肉の話になっちゃったんだ。
いや、兄さんですよ。
そうですね。
すいません、もう。
ちゃんとお便り読むラジオになるはずだったんだけど。
いや、そうですね。カットしちゃった。
焼肉ラジオになっちゃった。
焼肉ラジオ。なんだ、焼肉ラジオ。
ラジオネーム、晴れ五郎さんからのお便りです。
ありがとうございます。沖縄からね、北海道にハガキ送ってくださった。
まあまあ、その時たまたま沖縄にいただけみたいですけどね。あれ、確か。確かね。
確かに。
一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人がゲスト出演された和久井香織さんのラジオを聞きました。
嬉しい。
ありがとうございます。落語家を志して、ご家族を説得したエピソードはとても興味深いものでした。
あ、なるほどね。
好きなことを仕事にするのはそれゆえに大変なことも多いと思いますが、頑張ってください。ちなみに私は子供の頃から相撲が大好きで、本気で力士の曲げを言う床山になりたいと思った時期もありましたが、男の人しかなれないので諦めました。
ああ、
そうなんですね。一休さんと、
ってダメなんだ。
一休さんと枝平さんはお相撲は好きですか。大野松とかはお持ちですか、ネタは。
大野松って古典落語ですね、
相撲のネタ ね,
お相撲のね、
ま、ちなみにから急展開しましたけどね、
うん、ちなみにね
相撲の話。
あいつも相撲好きですか。
相撲ね、でも全然わかんないな。見習いの頃に一回相撲茶屋でアルバイトさせてもらったことありますけどね。
相撲茶屋って何ですか。
まあなんだろう、まあその時の仕事は、相撲茶屋っていうのがなんか十何軒、二十軒ぐらい国技館の中に入ってて、
へ
え、ちっちゃい店構えてて、で、まあ、本店は別にあるんだろうけど、でそこで、まあその相撲茶屋がなんかチケットの手配とかしたりとか、なんか旦那みたいなところに、でそのお客さんところになんか注文、なんかお酒、くださいみたいな注文が来て、その見ているお客さんからね、電話かなんかだと思うんだけど、で、それをその何階席のどこどこまでこうお酒とかを持っていくみたいな、バイトはそういう、東側の 何列目の何番みたいな、向こう上面の何番みたいな。
あ、そんなんすか。
そうそうそう。
なんかじゃあこうなんていうのかな、古いこう古典落語とかでもね、鍋ぞりっていう落語ありますけど、
う
ん、それで出てきてお客さんに届けるみたいなのは
そうそうそう残ってんだよ。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
ほら相撲中継見てるとさ、
はい、
たまに芸人映るじゃない。
芸人映る、
うん、
相撲席みたいなね、有名人。
そうそうそう、まあ、大体落語家が座るような席があったり。
相撲席は全部ですね、うん、芸人席ね、
うん、
芸人席がある、
うん、相撲席芸人の、ね、
うん、
この間もなんかなんだっけ、ピロキ先生とかね。
ああ、そうすか。
と健康師匠と不思議な組み合わせで座って。
ピロキと健康。
でそれもだから多分どうなんだろうな。それはずっとなんか年間で買ってるお客さんとかがいるのかな。
うん、あ、いいですね。なんかね、そういうおだんみたいなのがいると一緒に。芸人が行くとか聞きますよね、
うんうん、まあ、おだんと一緒に行くというか、もうそのおだんがもうその席を押されてて、
あ、席を、あ、へえ、
で芸人さんに、
ね、
でも着物で、行ってもう映ってくださいっていう、
なるほど、
そうカメラの位置的に映る席っていうのは決まってるから、
ね、
っていうね。
で俺はちょっと質問分かんないですけど、うん、まあ芸能人を探す番組として見ちゃってますね結構。
あ、もう最悪の見方ですね。
ああ勝俣さんだ、
うん、もうミーハーもミーハー、うん、
でまあ翌週見て、あ、また勝俣さんっていう、
うん、なんかね、またでもネタはなんか持ってますか。
僕は相撲はないですね。
あ
相撲風景、
おうおう、
相撲風景、あ、一応持ってます。
自慢だし、
自慢だし相撲風景持ってますけど、うん、まあだからそれこそ相撲ね、僕は本当に落語家になる前はもう落語しか興味なくて、お笑いと落語好きで、うん、もうお笑いと落語興味しかなくて落語家になって、
うん、
もうなんかあんまりそのいろんなものを楽しむ心の余裕が全然頃なかったから、
うん、
2つ目になってからちょっと相撲もっとちゃんと見てやろうかなと思って、まだ全然やってないですけど、うん、一応相撲風景っていう演目はありますね。
相撲見に行きたいね、
でも、うん、見に行った人みんなテレビの方がいいって言いますよ。
いやいや、でも雰囲気をね一回楽しむといいますか、あやっぱまあ、 安い席だとさ結構遠くの方 で普通の一席 で、うんうんうん、で、まあ、本当にちっちゃいポツンと、うん、もうちっこいもう豆粒みたいなのがなんかパーンとぶつかってバーンってわーにゃー東みたいな、うん、
家で見た方がいいでしょじゃあ
そんなもんだから、うん、やっぱそれこそねそのもう目の前の
あいい、ね、
もう砂かぶりのような、うんうん、席を
まあねいやでもねちょっと本当相撲興味持ちたいなと思ったんですよ、
う
ん、なんか
買ってくれるような、う
ん、やっぱちょっとこうなんていうのかな、うん、俺はサラリーマンじゃないけど社会人の人がちょっと年上の、うん、その人たちと一緒に喋るために、うん、あんまり知らないけどゴルフやるみたいなのと一緒で、うんうん、今僕国草ってイベント出てるんですよ。
はい出ました。
はい出ました。国草ってイベント出てるんですね、あの折島米粒社協の折島一平先生が開催してるお笑いライブ、はいうん、で出演してるのが三浦マイルドさん、ねはい、ズッチさん、シャバゾウさんとか、はい冷蔵コマンさん、はい、横須賀歌丸さんとかそう、ウクレレ英二先生とか、はい、もうがっぽり建設さんとか、はい、もうそのそうそうたるメンバーが出てるんですけど楽屋ねもうずっと相撲の話してるんです。相撲好きだからみんな。
あそうなんですか。
で、あこの世代は相撲なんだと思って、
お
で僕正直楽屋で、
うん
皆さん気使って喋りかけてくれるけどもやっぱどうしてもなんかまだちょっと戸様というか、うん、全然こう入っていけてる感じがしないんですよ、
はあはあ、まあまだ若手だからね
若手もう、超若手ですからだから相撲興味持とうと思ってだからどうこう誰々がさみたいな、
ああ
言うじゃないですか朝日翔がいや知らないですよ俺お相撲さんの名前全然わかんないけど、うん、朝日翔がさ松之丞に勝ったんだよ
松之丞は
松之丞はあれ
か松之丞はまずい、ね、
松之なんかあるかもしれません今
別業界にいたからね
いやなんかわかんないパッと出た、うんうん、お相撲さんの名前がそれだったんですけど、うん、そう松之丞に勝ったんだよとか言うと
あ負けた側にするのより良くないね
、うん、あそうなんだってなるんですけど、うん、分かんないから、うん、ちょっと今年はねマジで相撲は見たいんですよね。
あなるほどね。相撲でもとにかくいい席で見た方がやっぱり迫力あると思うんでそのいい席を買ってくれる人を探して、
ああ根津先生とかに聞いてみたらマジであるんじゃないですか、どうやって相撲チケットをしてんすかとか、
ああ
分かんないけど、
まあ、もしこのラジオを聞いてましたら
根津っち
おだんの方よ
そうそうですかびっくりした根津っち根津っち先生聞いてないと思うよと思って整いませんって言うと思いますよ分かんないけど
どういうことだ
いや聞いてますかって言ったらいや整ってませんよって言うと思いますよおそらくね。
え全部肯定否定を整いました整ってませんって言うの
根津先生はプライベートは
根津先生タバコ吸われるんですかいや整ってないですね
いやそれはね
そんな感じじゃない
根津先生は整ってます
そう整って
タバコ吸うか吸わないかですよね、ええ、それ整ってます
整ってるか
整ってると思いますよ、うんうん
根津先生って意外となんか背高いんですねあそうなん整ってるんですよ
整えそう
背がねちょっと整ってるんですよ
根津先生整ってるんですよね、落語界の俺は3人3大だと思うんですよね、
うん、
この人意外とめちゃめちゃでかいなの1人がやっぱ根津っち、
うん、
あと小井八師匠と吉祥師匠
ああまあまあまあ
でかーって思う、うん、あと大福先生
ああ確かに、ね、
でかい、でも根津先生はもうそのめちゃめちゃ整ってるんじゃないですか
そうね、
はい楽屋とかも超優しかったですしね、いろいろなんかこうやっぱねああいうイベント出るとね本当仲間意識をこうすごく持ってくださいます、
うん、
今までは、他協会の若手という距離感、うんまあ、当たり前なんですけどね、まあ、
それはね
そうそうですげえ別にもともとすごい優しい人だからいろいろ話しかけてくれるけど、うん、力関係的にも絶対圧倒的にあっちの方がもう大先輩ですから、
うん、
今までだったんですけど国草終わった後は枝平さん、
うん、
整ってたよって
あやあそうなんですね
言ってくださいました
あ整ってたんですか
枝平さん、はい、国草の時に枝平さん整ってたよって言ってくださいこれ怒られないかな
何やってるネタ、ね、
漫談です
漫談、
はい、
謎かけじゃなくて
謎かけじゃないです
枝平さんの漫談整ってましたよ
整ってましたよって言ってくださいこれ常連ごめんなさい最近ちょっと関係をちょっとだけ持っただけで、
うん、
こんなに名前出していいかとかどうか知らないですけど
優しいから大丈夫だと
優しいけど、
うん、
あでもなんか漫談全部聞いてくれて、お本当にこうよ、うん、あのよかったですみたいな、
それ嬉しいね、
一緒に頑張っていきましょうみたいな。
だってまあ根津先生もまあ謎かけの人ではあるけど、あの、ま、漫談の人じゃない。
そうですよ、だって毎月漫だって2ヶ月か3ヶ月に1回いろいろしてみる60分っていう根津先生のライブやってるんですけど、あれ今もうあれだって言ってたな、本人がなんだっけ抽選、で100人ぐらいを毎なんか入れないんですって、ずっと抽選落ちてる人いるぐらいも人気な漫談家。
いやすごいよ、もう YouTube のなんかショート動画とかでもたまに流れてくるよ根津先生の、
いやすぐ整ってますもんね、
で漫談してる。であの北海道でもちょいちょいやってるん
だ。あそう
です
か、
落語芸術協会の方でさ、あの福北寄せとかいうのをやってて、そこで根津先生もあの出るやつみたいな、大体もう満席に近いような感じみたいよ。
すげえ、じゃあやっぱ根津先生人気なんだな。
人気だよそら、もうだってあんな一世を風靡した、もう謎かけといや、
そうですよね、
根津っち先生に、
すぐ整ってましたよ、
なんかもうあれよね、なんか落語家であのお後がよろしいようでっていうのをなんか終わりの時に言うみたいな誤解あるじゃない、あれみたいな感じで謎かけって整いましたって言うっていう、
なんかね、言う文化みたいになりましたよね、
完全にもう塗り替えたもんね。
そうですね、整いましたって多分ね先生が作った言葉ですよね、
そうだよ、
そうですよね、すげえな、
本当もともとの謎かけ用語ではない、謎かけ用語ってものが何なのか分かんないけど、
なんで整いましたにしたんですかね、
もう
ひらめきましたとか、なんだってよかったなんかね、整いましたって結構すごいですよね、思えば
ワードセンスね、
いや相撲見てるからじゃないですか、相撲大好きだから、やっぱそういうので、新たな発想が出てくるんじゃないですか、
あそう、なんかもう曲昇流整ったあーもう整いそうだ整いそうだ整うか整ったみたいな、
あでこれだ整いました先生が
整った
整いました
そうか、
そっからやっぱりその相撲から来たと思いますよ、インスパイア自体がね、
あ、なるほど、インスパイアっていうか多分パクリだけどねそこまで言ったら、だとしたらね
根津先生、根津先生パクってたんですか、
相撲からパクってたんだ、
いやそれはがっかりだな、それだったら
皆さん本物の相撲を見ましょう、いや
いやだと絶対根津先生に言わないでくださいね絶対に
大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策はニッセで決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくはニッセの論述で検索。
ニッセ教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
この番組は国語専門塾磨く、日生教育研究者、春風亭一休札幌落語会、手締まり課、以上各社の提供でお送りしました。
あれした、
ちゅうこってね、まあ、また涌井さんのラジオの話すると、そっから 聞いてこのラジオをね、
と確かにいるかも、
聞いてくれた人、
ちょっと待って、じゃあダメじゃん、
何が
コミック会じゃないですか、
そうなるんですよ、
やっちゃ
ワークイさんのラジオから入った人まず聞くのコミチンコラジオです、コミチンコ会です、
やっちゃった、なんでこんなそんな俺は日々悪いことばっかりしてるかな、
え、なんか不都合がありましたか、別に別にいい回だったと思うんです
けど、新しく
記念すべき回にちょうど
聞いてみようと思ったらこうまた下品な、
まあまああれについていけない方はまあ遅かれ早かれという感じがいたしますので、
切らなくていいですよ、新規リスナーさんを聞いてくださってるのに、
ちゃんとあの切り捨てるという新規を、
切り捨てちゃダメでしょ、
ちゃんとより分け
より分け、なんかなんでさ早いでしょ、より分けがまず
チンコ好きを、
チンコ好きなんかいらないよ、
集めて、
そんなもんその夜の新宿に放てよチンコ好きのリスナーたちは、それいいんですよそんなものは、でそうじゃなくて新規リスナーさんが、ね、おそっかそうか、じゃあ和久井さんきっかけで聞いてくれた人、もしここまで我慢してる人いたらハガキ送ってほしいな、
いや本当にそうね、
はい、
でその新興会の会、
いやそれはもう言わなくていい、うん、なかったことにしましょう、そんなもん
なかったことなかったことに、
あらたいいですよ、今まで聞いてた人は楽しいでしょう、で出てくださったことも僕は感謝してます、うん、あのぐらいのキャリアの方が出てくださったこと、僕は心からありがたいと思ってますよ、
キャリア知らないですけど一般人の方なんで、
一般じゃないけどね、うん、いやありがたいと思います、ただね新規新しく北海道のベテランのラジオを聞いてきてくださった方々、はい、頑張って聞いてほしい、ここまで残っててほしい、お願いします、聞いてたらメールください、
無理だろうな、
無理だかい
じゃあまた次回
終わり、
大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策はニッセで決まりだ、
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ、
詳しくは日生の論述で検索、
日生教育研究者、
僕と一緒に科学しませんか、札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課、手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
木村こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中、
お楽しみに。
ということでね、アフターです。
いやもう、はい、なんで今日、いやいや別にね、まあ聞いてる人どうでもいいんですけど、普段だったら、
いや、はい、なんですか？
エンディングです、終わりました、はい。ありがとうございます。じゃあアフター行きましょう。はい、5、4とかやるじゃないですか。なんで今日そのあのエンディングのままそのまま入ったんですか？
いやなんか最近聞いたんですよ。こういうアフターってなんかエンディング撮った後そのまんま流れていくもんなんだって、普通。
誰が？
一局長が言ってた。
いやまあそうかもしんないけど、まあそうか、まあどうなんだろうな。でも普通ですよ、
はい、
普通媒体変わるんですよ。
ああまあそうね、
アフタートークって。
そうね、
普通は本放送をなんかの電波で放送して、
うん、地上波でね、 FM とか AM とか
で、ポッドキャストでアフタートークとか、うん、だから、うん、まあそんな流れでいかなくてもと思いますけどね、うん、
まあこのラジオに関しては本当にアフターって切り分ける意味が、
意味が分かんない、
何にもないし、
ね、何にもない、
うん、
うん、別に、
うん、
ただただ、
まあ、強いて言うんであれば、ちゃんと内容を分けるんであれば、
うん、
ちゃんと本放送で あのお便り読んだりとか、うんうんうん、和久井さんのラジオこんなことありましたねみたいな話して、うん、アフターでなんか焼肉の話とかする
そうそうそう、う
ん、ぐらいの内容分けであるべきなんだろうけれども、
はいはい、
なんか流れで普通に焼肉の話本放送の真っ只中で、
はいはいはい、
あの本筋と何ら関係ない、なんならや、なんなら今回の本筋が焼肉になっちゃった感じは、まあ、
はいはいはいはい、
焼肉と相撲
で、うん、そうですね、で大体あんま聞いてないじゃないですか、このラジオ自体を、
えい、
あの聞いてみると分かるんですけど、アフターの方が面白いですからね、
うん、
あの大体アフターの方が面白いですよ、うん、だからおかしいんですよ、
あじゃあ順番入れ替えた方がよくない、うん、いきなりアフター流してあ
いきなりアフター流して、うん、そんなスターウォーズからみたいなことするんですか、4、5、6、1、2、3みたいな、う
ん、その方式でいいんじゃない、
いやちょっと
あれなんか、なんか4、5、6面白かったけど1、2、3微妙だ
ね、スターウォーズそんなことないけどね、うんうん、そうですね、
7、8、9ひどいなってい
やもうそれはもう本当聞かないでくれと思います、うん、7、8、9ひどいなら自分の意思でね、うん、いやでもどうですか、あれでも北海道、あれ北海道の後、
はい、
国民人口会の後初ですよね、
うん、そうです、
あそうだそうだ、うん
ね、いろいろ特殊な回が続いてのまあいわば通常回です、
あそうですね、いやだからもう、うん、北海道がねすごく楽しかったから、
うん、
三好野のカレーの話しかしてないんですよ、
うん、
北海道であんなにいろいろ兄さんと遊んで、
ええ、
ソリとかの話も多少はしたか、スキーなんて全く喋ってないんじゃないですか、
ええ、スキーしたっけ、したような気もするし、してない気もする、
してないか、まあ、で回転寿司行ったり、うん、楽しかったじゃないですか、
ね、
うまかった回転寿司、
うん、
やっぱそういう思い出とかも喋りたいですよ、いや俺は
思い出、はい、思い出って言うほど思い出あるかね、
ありますよ、回転寿司の時の話ってしていいんですか、
いや枝平がいいならいいですけど、
だから俺はね
するんだその話
いやだから本当ちょびっとです、
はい、
その、
はい、
使ってる言葉もごく柔和に柔らかく軽く喋りますけど、その、
まあ、あの時の熱量は
まあもうないし、ないし喋んないですけど、だからその北海道落語家やったじゃないですか、時計台で、
はい、やりましたね、
でその局長が知り合いの、はい、そのある綺麗な方が、
はい、
まあまあ仕事は言わない方がいいかな、
うん、
ある綺麗なモデルみたいな方が来ると、
はい、
で彼氏募集中ですみたいな、
おや
ですごくそういう方が来るんで、
枝井さん
余計なこと言ってたじゃないですか、局長も始まる前楽しみだねみたいな、なんかそんな来るんだよみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、で俺もテンション上がっていや嬉しいななんつって、うん、たら俺があまりにテンション上がってるのを見て、
はいはいは
い、いや言わなきゃよかったなマジで、枝平さん絶対余計なこと言うでしょみたいな、いや言わないです、マジ言わないですか、そういうとこ紳士ですから大丈夫ですみたいなやり取りしてたじゃないですか、
しましたね、
してて、じゃあいざ
浮かれてんなと思って見てましたけど、
で、
いざ、
はい、いざだからじゃあ来たら、
はい、
なんか一緒にいたじゃないですか、男が
いましたね、
男がいて、いや俺はこの人かなと思ったんです最初ね、講座上がりながら俺はもうオープニングトークの時はその子探すことしかしてないからどの子だと思って、でもまあすごく綺麗な方一人いて、
札幌のお客様に向けてじゃなくて、
その人、違う違う、その人を、はい、
モデルみたいなというその美人を、
はい、
探して
どこだっつって、うん、あの子だろうなみたいな、うん、で一人で来るっつったらなんか、男が近くにいるから、あ、いやこの子じゃないの、誰だろうって、他にまあ綺麗な人いっぱいいたから、あこの人かな、いやでも旦那さんっぽい人いるなとか、うん、あれ年齢が結構上だなとか、
はい、
うん、なんかおかしいなとか思いながら終わったじゃないですか、
はい、
したらそのね、
お見送りしましたね、
お見送りしたら、
お客様を
来たんですよ、その女の人が綺麗だなと思ってたら、うん、その連れの男の方が、
はい、
初めて落語聞いたと、
結局いたんですね、連れが、
連れいたんです、はい、それがなんかまあ大学かどうかのなんか知り合いみたいな、
はい、
うん、で連れの方がものすごく俺に感動してくれてたじゃないですか、
いやもう本当にね、もうすごいもう面白かったですって、初めて落語見ましたけどこんな面白いもの、枝平さんもうファンになりました、
すごかったじゃないですか、正直、
うん、
これ、こんなに僕、うん、まあまあ芸歴まあまあ重ねてきましたけど、あんなに落語会終わりに初めて聞いたっつって感動してもらったことないんですよ、
いやもう枝井さんもう本当にもう、すごいだもう大好きですって
見てました、見てましたね、
見てたよ、そこで、はい、大好きですって連れの男に言われてたよね、
はいはい、連れの男で俺は、はい、分かった、ありがとう、本当ありがとうございますってずっとすごく丁寧に対応してたじゃないですか、
うん、いやお客さんにそう言ってもらえると嬉しいよね、うん、
でも俺はちょっと待ってくださいと、嬉しい、 これは100嬉しい。ただ、ちょっと連れの女性ともお話をさせていただきたいんだけど、連れの女性は一歩後ろに下がったじゃないですか、モデルみたいな方は。一歩後ろにしたたかに立ってらっしゃったじゃないですか。
したたかにっておかしい。
で、男の方が写真撮ってくださいっつって。うん、で、こう写真撮って、うん。
連れの男とね。
連れの男と。で、俺が、見てました、はい、俺が、連れの女性も一緒に撮りましょうっつって、3人で撮って。で、まあでも素敵な方だなんで、近くで飲んでんのかなとか言ってたじゃないですか、連れの女性の方、女性の方ね。
うん、
とか言ってたじゃないですか。
はい。
したらもう、翌日ね。
はい。翌日あの何にもない日、あのスキーへ向かう日でしたね。
スキーへ向かう日、
スキーへ向かう途中、まあ、いっぺんあの回転寿司、
回転寿司
北海道の美味しい回転寿司
連絡が来たじゃないですか、うん、
局長にね、
局長に付き合いました、うん、みたいな。
おや
素敵な話かで僕にもねインスタで DM いただいたんですよ。で本当に熱い思いがとにかく書いてありました。
あ、その連れの男から枝平に DM が来たんですか。
はい、はい、DM が来まして、はい、すごく熱い思いが書いてました。僕の落語に対しての愛、うん、
はい、
こんなに愛のあるラブレターをもらったことはありません。それぐらい本当に感銘を受けたと、
うん、よかった。
僕の落語というものに対して、
うん、
で
嬉しい、ね、
僕がね、その日死神という話をやったんですよ、
はい、
で死神という話、本来あ、まあ ね、このリスナーさんに古典落語を知らない人いらっしゃるとあれなんですけど、死神っていう落語はね、まあ、金のない男が、まあ、病気を治す方法を教わっていろいろやるんだけど、まあ、結局ちょっと死神にこういろいろ取り込まなんていうか難しくなっていく話なんですよ。ちょっともう説明があまり下手だけど落語かとは思えないぐらい
重要なのはあの最後の方じゃない、ろうそくの下りでしょ。
ろうそくの下り、ろうそくでも
自分、うん、はい、自分の寿命のろうそくの火がもう消えそうだ、あの他のろうそくになんかその火を移さなきゃいけない、うん、消えるぞ消えるぞ、あ消えた、バタンって死ぬのが普通だ、
普通でしょ、うん、でも、うん、まあ、そこの話なんか俺正直どうでもいいんです、はい、俺の死神において、はい、ろうそくで人が死のうが生きようがどうでもいいんですけど、僕の死神ね、
あそこね、
はい、愛人と一緒に上方旅行に行くシーンがあるんですよ、お医者さんが、
はい、
その時に本来みんな上方旅行のシーンを演じないんですけれども、
僕はほんの一言二言で済ませてしまう、はい、そんなことがあったけれども、はい、みたいな、ただの下り、
女に騙されてぐらいで終わるんですけど、僕は事細かに演じるんです、
はい、
上方旅行中のシーンを、
はい、
そこで串カツを食べた後のシーンがあるんです、ね、
はい、
それを言って、はい、俺はそれはね、はい、串カツを食べて結構色っぽくなるシーンがあるんです、
はい、
男女が、
はい、
もう本当粘膜接触をするような色っぽいシーンをやってるんです、
はい、
それはあの 美人のモデルみたいな方が少しでも枝平という人間を15分20分の落語からフェロモンを感じてほしい、枝平という人間の色気を吸ってほしいなと思った
んです、あの時時計台にいた皆さん、枝平は皆さんに対して落語をやってたわけじゃありません。その美人今彼氏募集中と聞いているその美人だけ向けて やってました。こいつは
違う、
そういう男ですよ、
向けてとか、うん、だからみんな吸いやいいじゃんと思ってますよ、
フェロモンを、
はい、無駄に色気は出すけど、フェロモンは出すけど、
お客もスースーはないの自由はあるけど、
いや色気を吸って帰ってほしいと思ってた、
はいはい、
だからその DM いただきまして、インスタグラムの、
はい、
その
そう彼氏募集中と聞いてた連れと一緒に来て、
はい、
でその落語会終わりに付き合いました、
そう、女の子の方と美人と、
で
書いてあったんです、
そうです、
はい、枝平さんの落語聞いた後串カツ食べに行きましたって書いてありました。ちょっと待ってくれと、俺は俺の色気を吸ってほしくてやった落語が二人をつなぐそのキューピッドになったんです。
あら、死神が恋の女神になりました。ドロロ、ありがとうございました。
悔しいマジで、あれ
ありがとうございました。
なんで俺がキューピッドになってるの。だってあれ、俺あの時の回転寿司でもずっと喋ってましたけど、ごめんなさい、はい、女のことね、はいはい、あいさんには多分スキーのリフト中にも怒ってたから、
また熱量戻ってきましたね、あの時の、
いやもし俺がすごくつまんない落語家だったら、はいはい、あの二人は付き合ってないですよ、分かってるんですかね、
多分。確かにね、盛り上がった、いい回だったねっつって、楽しかったねっつって、うん、ねえ付き合わないって
そうそう、いや、そうそう。だし、うん、この、まあ、そこまでの、その間をもっと細かく描写をするのであれば、うん、もし、つまんなかったらですよ。ああ、なんかやっぱ落語って結構古典だね。まあ、ちょっと私には分かんなかった。そうだね。なんか寒いね、今日。今日帰ろっか。そうだね。また、じゃあ大学で、って。手振って帰ってたかもしれないじゃないですか、その日、
はい、
だってその後告白してんだから、俺の落語会の後に、はい、俺たちのね、
はい、
すいません、 俺たちのね
そうそういえば 僕も出てましたから、ね、うっかりしてたけど、
愛さんは全然フェロモン出さなかったから、
うん、
だからね、うん、そうじゃないですか、わかります、ま
あ、そうですね、
そうでしょ、だから
付き合ったってことは
楽しかったんですよ、
そう
で、あ、面白かった、いや、いいな落語、ちょっと待って、何この後予定あるって、いや予定とかはないよみたいな、
うん、
串カツ食べ行かない、なんで、串カツってなったんでしょ、
うん、
その二人が、
その死神を見た、
死神を見た、うん、男と女が、うん、そのじゃ串カツ絶対にね、その俺はちょっともう本当、ね、このラジオでその俺の死神のその上方旅行のシーンのこと細かくは言わないけど、
はい、
ちょっといやらしい部分があるんですよ、
はい、
それも言ったと思うんだよ、串カツデート中に俺の落語の中のいやらしいシーンを絶対模写してる絶対に、ちょっとどう思いますか、兄さん、この悔しさ、もう俺は悔しい、悔しい、でもこのこれをもしちょっとごめんなさい、でもこの放送をその方と、あのインスタで DM 送ってくださった素敵な方が聞いたとしたら、これは本当にあの別に何かこう、あなた2人に対して苛立ってるとかそんなことは1ミリもないし、
ないの、え、ないの、こんだけ言ってじゃあどういう感情なの今、
いや自分に怒ってるんですよ、自分に、自分に腹が立ってるの、いや、はい、2人のことは祝福してるし、
はい、
そのだから何とかじゃないからね、これを聞いてなんか、うわ大抵だこいつとは思わないでほしい、
はい、
これごめんなさい、
はい、
それは分かってほしい、
なるほど、ね、
これは別にその、
そういうこと、
はい、うん、それは分かってほしい、分かるよね、はい、2人はね、利発な2人だろうから、頭のいい2人だろうから、
うん、
すごく、まあ、あの大学名とか出さないけど、
すごく気の合う2人だと思いますよ、うん、賢い同士、
俺がバカみたいじゃないかそしたら俺がバカみたいだろう、
バカみたいではあるでしょ、
なんでピエロやって、なんでピエロやりゃいいんだよ俺マジで、もう30だぞ、
とんだドロピエロですね、
またドロピエロかよ、俺もう10代もずっとピエロやって、あーもう20代もピエロかと思って、ね、寄席でもずっとそうじゃないですか、なんでだよとか言って、ちっちゃいそのこう芸人が楽屋でうろちょろしながら、なんでだよとかでバカみたいなことやらされて、もう明らかんないこといっぱいやらされてたじゃないですか、コロナ期間中とかも、
まあ、やらされてというか、まあ、主体的にやってましたけどもね、大平さんの
方から、もう本当に変なことやって、先輩とかの前でふざけて同系やって、あー二つ目なってもうやめようと思ったら、またピエロ、
ピエロでキューピッド
最低なビートでトヒミそう、なんなんだピエロでキューピッドって怖えだろキューピッドピエロなのいや本当に申し訳ないね、ごめんなさいね、本当にあの素敵な時間を過ごしてください、俺これでもねアフタートークで喋る気なかったんですけど、ちょっと喋りたくなっちゃった、これね、
はい、
この話ね結構いろんなところでちょっとしていきたいな、
あ、そうですか、
それが僕 の, その自分の中でのこう落としどころかも、
落としどころ、
うん、
じゃあ広めの会とかでもその話するんですか、これ、
はい、します、
このあのそうそうたるゲストを呼んでのドーンと渋谷の伝承ホールでやるでかい会で、
はい、やるやるやります、やります、はい、3月
自分が、
はい、3月18日夜7時開演で、はい、渋谷伝承ホールで、やります、
はい、
昇進の会を、
はい、
ですね、チケットが前売り3,500円、
はい、
でまだ多分ね当日もね結局桟敷席がいっぱいあるので、あの入れると思います、はい、どんだけあれでも、
はい、
でですね、今のところまだチケット若干数余裕がありますので、よかったらお早めに、はい、もう残椅子席はね本当残照になってるので、うん、あと桟敷席なので、
うん、
よかったらいらっしゃってくださいませ、ゲストがですね玉川大福先生、桂宮治師匠、そして漫才師の三木さん、
はい、
そして美人札幌の、
いや美人は来ないっす、
え、
連れの男が来ます
いい加減にしろマジで、連れの男来んだよ
串カツ男が。
串カツ男なんですか。関西人じゃないでしょあの人。
札幌串カツ男が。
札幌串カツ男って何、うん、銀座カンカン娘のお兄ちゃん。分かんないけど。
遠縁の親戚ぐらい。
そうなんですか。いやマジできついな。なんでよかったら皆さん来てください。多分この話するわ。
ああ愉快愉快。
局長これ放送してくださいね必ず。局長の知り合いだからまずいなじゃなくてね、お願いしますね。はい。
どういう感情なんだよ本当。
分かんないです。分かんないからいっぱい喋ってる。
ああじゃあこのピエロどうか。日本にはまだこういうピエロがいるのです。
絶滅寸前だけど。
これが本物のピエロです。
いやマジかよ。
皆さんこちらが本物のピエロです。
本物って何なんだよ。
どうぞご覧ください。
和久井さん本物って何？偽物のピエロいるの札幌に。
その辺の偽ピエロじゃございません。
これが
本ピエロです。
なんで本物ピエロなんでに下げ上がって。